小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、宮田悟です。2024年3月7日の番組です。小坂さん、
はい、
おめでとうございます。
はい、何でしょうか、何でしょうか、何でしょうか。
いや、私もびっくりしたんですけれども、 YouTube、
あ、 YouTube
2万人、
あ、そうなんですよ。
達成したかと思いきや、
あ、はいはいはい、
その余韻を味わう前にさらにぐんぐんと、
ちょうどね、なんか伸び始めたらやっぱ早いですよね、はい、ああいうものってね、不思議ですよね。
登録者数が増えに増えですね。
そうなんですよね、うん、なんか2万人の前ですごくちょっとしばらく足踏みがあったんで、ですけども、やっぱりね、まあ、世の中 YouTuber の方々が50万人100万人とか言ってる中で2万人ってあれですけども、
いやいや、
でもなかなかね、ちょっと足踏みしてたので、まあ、めでたいという、
あのショート動画界隈の人間から言わせていただくとですね、あのショートで勝負してるわけでもなく、もしくは YouTube メインに活動されている YouTuber でもなく、
あ、まあ、それはそうですね。
それでいてロング動画で2万人はすごいです。
ああ、そうですか、ありがとうございます。
しかもエンタメじゃない、
エンタメじゃないですかね、
いうもので、
商売道場ですからね、
あんなに見ていただけるっていうのはすごいことですね。
はい、ありがとうございます。
ちょっと今日はじゃあ YouTube、
あ、 YouTube 話を、
話なんかを、撮影の裏側なんかを、
はい、ありがとうございます、
お話しいただければと思います。よろしくお願いします。さあ、ご存知の方もね、多いかもしれませんが、 YouTube にもこのポッドキャストを配信するようになっていまして、
あ、そうね、最近ね、
はいはい、なのでこれを聞いたすぐその後に同じチャンネルで動画も見られるというようになっていますけれども、
うん、そうそう
そう、でも2万人までどうですか、小坂さん、達成して。
いや、やっぱりね、いろいろとそれこそ YouTuber の方とかの知り合いにご意見をいただいたりしながら、はい、どういうふうにしたらこの動画ってたくさんの人に見てもらえるだろうってすごく、うんうん、思ってすごい試行錯誤してきたんだけど、
はい、
やっぱりここに来てすごい伸びてますが、
うん、
よくわからないですね、詰まるところ。
でもなんかさ、
岩田さんも、は
い、
まあ、本当に TikTok、 TikToker、
そうですね、 TikTok で今32万人かな
でしょ、
行っていますね。
ね、なんかやっぱりその最初にわーっとこう一気に登録者増えたりなさってきた過程があると思うんだけど、
はい、
でもなんかそのあんまりそういう過程で狙ってこういかなくないですか。
いや、くしくもちょっと前に私、今僕がこの画面に映してる僕の動画一覧の中で確信を持って伸びると思った動画どれだと思うっていうのを視聴者さんに投げかける動画作ったんですよ、
うん、
で正解はゼロですって、一つもその確信を持って伸びると思って出した動画はありませんっていう。
でもそれがバーンと登録者増えたやつなんですか。
いや、あのそれ自体はもうなんか登録者についての、 あのお話だったんですけれども、ね、うん、でもやっぱり同じことで絶対に伸びるなんて分かる動画ってないんですよね。
うん、そういうことが、まあ、変な話言い方だけど、あのそういう確信に満ちたものが何もない世界かもしれないということが分かってきた時に、うん、やっぱりこれは あんまりその当てにいかないで、
うんうんうん、
何を実際のところ誰に、ね、メッセージとして届けたいんだろうってことを改めて思い、
うん、
でそこはさっき おっしゃられた、僕は YouTuber じゃないので YouTube で暮らしてないもんですから、うんうんうん、まあ、そういうこともあって、まあ、ここはむしろ原点に帰ると言いますかね、当てに行っても当て方分かんないんで、
うんうんうん、
っていうようなことをやるとなんか突如知られていくっていう面白い現象があるけど、なんか最近ね、世の中の出会い方だったりつながり方ってそういう側面あるよなって、そういう側面っていうのは、うん、要するに例えばですね、どういうことを言ってるかっていうと、その商品売るって言った時に私が実践会を立ち上げた24年ほど前であれば、やっぱりそのダイレクトメールセールスって、まあ非常にその時代伸びていて、まさに通販のね、 アナログな時代の話なんだけど、そうそう、そのセールスレターの書き方とか、はい、まあ今でもそれは大事なんだけど、なんかそれをどう書くかだけでバーンと物って本当に大きく売れていったり売れなかったりしたんだけど、うん、なんか今のこうお客さんとのこうお付き合いのありようって、なんか そういうふうに日常的にいろんなコミュニケーションが取られていて、なんかある時わーっとあるものがまたわーっと広めてもらえたり、なんかある時にわーっとなんか商品買いに来てくれたり、うんうんうん、そういうちょっと日常的に押したり引いたり、潮が満ちてきたり引いたりみたいな、うんうんうん、いう世の中になってきてるねっていう実感がある。
あ、やっぱりこう結論としては自分がいいと思って信じたものをこう発信するのみっていうことになってきますかね。
そうなんですよね。でそれとも言えるし、うん、どうしてじゃあこういうその要因が単純に特定できない、
うんうん、
あこれで当てられるなとか、これが決め手で売れるなっていうものが取りにくくなってるかっていうと、それは私が収めた科学の世界でいうと、
はい、
いわゆる複雑系、
うん、
世の中がより複雑系なので、
うん、
あの結果が出てくるための原因がいっぱいあると、
うん、
でそれがなんか日々日常的にこうなんか玉突き合っていてですね、でそのなんか結果としてある時わーっとね、
はい、
なんかある時わーっと結果が出るとこの動画でいいのかなんて気持ちになるんだけど、
うんうん、
なんかそういう多分ね単純な理由じゃないんだよね、
うんうんうん、
だからあのさっき今宮田さんの話に戻るけど、宮田さん言ってくれた話に戻るけど、そうすると大事なことっていうのは自分がやらんとしてることの一番重要な核の部分っていうか、
うん、
立ち位置というか、うんうん、そういうところが当てに行き過ぎちゃうと曖昧になるでしょ、
うんうんうんうん、
でそれって結局その玉突き現象も起きにくくなるんじゃないかとも思い、
うん、
それから逆に言うとまた別の言い方をすると、なんかそのあんまりこうバズったりしない動画がいっぱいできちゃうかもしれないんだけど、
うん、
でもなんか逆に常になんか働きかけていくっていうかな、多方面に多様にっていうかね、はいはい、働きかけていくとなんか全体のその複雑系が働いて、ある時なんかこれがバズるとかね、
うん、種をまくように、
まくようにね、うん、なんかバラバラバラバラっとそのなんだろうね、こうちょっとイメージしていただきたいけど、箱の中にバラバラとボールを入れると、あのまあ玉突き台でもいいや、うん、そこに玉突きの玉入れるとカンカンカンとか当たり合うじゃないですか、うんうん、あれなんかカンカンカンカンカンっていう状態をなんか作っとくと、ある時なんかバカバカっと入るみたいなね。
うん、そうですね、
そういうイメージがね最近の社会のありように非常に私は感じるので、まあ今実践会の私たちの実践会に入ってもらうっていうことも、本当に昔だと講演会やってその場で入れますかどうですかみたいな話があったりしましたけど、なんか今はそういうバラバラバラバラっていろんなことをやっていると、うんうんうん、バラバラバラバラってみんな入ってくるですね。
なるほど。
で時々なんかグーッと押すことをやってみたり、
はいはい、
そうするといや前からこういうこともちょっと小坂さんのこれもちょっと実は見に行ったことがあって、これも最近ちょっと参加させていただいたことがあって、でも今回のこれなんか入っちゃうかなって感じで入りましたとかね、
うんうん
う
ん、
そういう感じになってるんです。なんか皆さんの
気づくとこうステップみたいになってる
っていうような、なんか皆さんの動きがね、うん、それはなんかこの動画 YouTube をやっていて非常になんか感じるところですかね。
ただ僕もあの小坂さんの撮影たまに立ち会っていますけれども、でも今のお話と完全につながる部分でもあるんですが、やっぱここだよなってって思う、その小坂さんのスタンスの素晴らしいところは、
うん、
我々もやっぱりこう動画界隈の人間として、
うんうん、
こうしたらどうですかとかいろいろ提案は
させていただいてる、ね、
いただ
くすごくたくさんいただいてる、はい、
に小坂さんのリアクションって、うん、全部やってみよう、いいと思うことは全部やってみようっておっしゃるのを聞いたと結構僕びっくりして、それで、
あ、そうですか。
あのやっぱり社会的にお立場のある人とか、それこそ社長さんとかの撮影になると、やっぱその辺の塩梅難しくてですね、自分が思うようにしかやりたくないとか、あの自分がこういうふうによく見えるようにしかやりたくないってことは多々あるんですよ。なんですけれども小坂さん、全部やってみようって、皆さんがいいと思うことは全部やってみようって言ったっていうのは結構僕の中ではびっくりでしたね。
あ、確かに。でも私それはねよくわかる、あのそういうポリシーなんですよ、
うん、
ださっきたまたまビリヤード台にバラバラと球をバッとぶっちゃけてみたらって話したけど、
はい、
だからそこにこういっぱい球がぐんぐん動いてるとカンカンカンカンとか球付き合ってる時に、宮田さんたちがまたいろんな球持ってくる感じじゃないですか、
うんうんうん、
だからその球は私がもう絶対に YouTube 当てられる人ならいいけど、うんうん、全然さっきのように分かってないわけだから、うんうん、なんかジャッジができないじゃないですか、うん、でもなんとなく これは良さそうな提案だなとか、すごく宮田さんとか監督とか私たちのことを考えてくれてる、でもそのたま入れようみたいな感じだよね、
うんうんうん、
で意外な化学反応が起きるかもしれないでしょ、うん、ってか起きるんですよ、
うんうん、
でさっきも言ったように何か当てに行って一発当てるぞってことをやってるわけじゃないというか、もう今の複雑系の世の中のありよう的にそういうものじゃないとも思ってるので、とにかくなんか良さそうなものは全部入れようみたいな、ね、
あ逆に言えば当てる方法はもうそれしかないかもしれないですね。
そうなんだよね。逆に言えばね。だからやっぱりあのそのいやそういいとみんながいいと思うのは全部やろうってことで、全部やるってことにいろいろと無理がある場合はそれはできないものもあるかもしれないんだけど、うんうん、少なくとも例えば YouTube に関して言えば宮田さんとかあの監督が提案してくれることって別に無理なこと提案されないですから、
うんうんうん、
いややろうやろうっていう。
うーん
で一体それがどういう化学反応になって今日になってるか、まあ、正直わからないよね。あのつぶさに科学的に研究してみたらあの出てくるかもしれない。
うーん
だけどその法則みたいなのがでも多分すごく複雑、
やや違う文脈かもしれないんですけれども、あの YouTube でも最近、YouTube での、小坂さんの相方の、肥前さんがお話しされていた、うんうん、あのお店を動かすためにはスタッフたちが提案してくれたものに全部いいねっていう、
あ言ってたね、
っていう、
ね、
あれってやっぱりこう動いてる側、僕に置き換えてもそうですし、その撮影の現場に置き換えてもそうですけれども、やっぱそのいいねいいねってこう言っていただけると我々も乗ってくるので、うんうん、いろいろこうやっぱまたアイデアを出そうって、
ね、撮影中もいっぱい宮田さんも監督もあまた撮影始まってもアイデア出してくれるじゃないですか、でそれは全部私は何かの結果につながるかもしれない材料だと思うんだよね、
うんうん、
だから良さそうな材料全部入れて煮ると、
うんうんうんうん、
でそうするといや思いがけないすごい味になったけどみたいな、
うんうん、
それこそが面白いところなんだよ、
うんうん、
で、まあ、先ほどの宮田さんの話言葉にもあるけど、でそういうことで実は案外いい結果が出る世の中、まあ、複雑系ですからねみたいなふうにとても思っているので、
はい、
まあ、これからも YouTube はまあ当てに行っても当てられないのでとにかく自分の軸だけはしっかりして、
ええ、
でやっぱり私たちから何を聞きたいんだろうなっていうことはやっぱり常に軸の部分を意識しながら、で自分は何を語って何をメッセージで届けたいんだろうな、どんな人と出会いたいんだろうってことは軸にしつつ、全部良さそうなものは具を入れてみるみたいな、
うんうんうんうん、あのいい機会なのでぜひこのポッドキャストの、配信されている YouTube コメントでもいいですし、動画のコメントでもいいですし、皆さんからのなんか質問という名の具を欲しいですよね。
あ、そうですよね。なんか具材入れといてくれるといやそれ煮るかみたいな感じになりますからね。
こんな話してくれませんかとか、
はい、いいと思いますよね。
質問をどんどんどんどん書いていただければと思いますが、
はい、
はい、では次はもう3万人目指して
あ、そうですね、行きましょう、
はい、
ありがとうございます。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
宮田悟でした。小坂雄二の商売の極意と人間の科学 Presented by オラクル。